シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今のね、
はい。
挨拶はね、僕が好きな YouTuber でね、ヘアピンまみれさんって人がいて、その人の自己紹介のちょっと真似になってます。
全然わかんないですね。
聞いてみてください。
はあ。
気になる人がいたらね。
は
はい。今日、これ雑談会ですけど、
ノープラン
ノープ
雑
ラン
談。
雑談ですね。
はい。
ノープランがいいですね、やっぱりね。
あ、そうっすか。
まあ、いや、今度またなんか、もし出させてもらえるんであれば、なんか、一個テーマがあってもいいかなと思うんだけど、なんか、この間のノープランのやつ聞いて、こんぐらいがいいなと、思いましたね、リラックスしていて。
すでに何を喋ったか僕はあんまり覚えてない
会話って普通そういうもんですもんね。全部覚えてたらやりきれんよっていうことかもしれないよ。
そうですね。まあまあ、あれですね。まあ映画のなんか関することがあれば、あ、何でもありかもし
そう
れない。うん。
こっちの雑談会の方が、本ちゃんのディギンユーネクストよりも先に配信されるので、
ああ、そうですね。仕組み上そうです
そう。だから、この雑談会を撮る前に、さっ
ね。
き収録した作品についてはあんまり話せないんですけど、その同じ監督がね、撮ったやつ僕何本か、見ることが多いんですけど、そのうちの一つで、めっちゃシュールな作品があって、これ、だから、その作品名を言わないことによってネタバレ防止になるんですけど、映画が始まって30分ぐらいしたところで、子供がね、自分の家の中を歩いてるシーンがあって、で、ある部屋の扉がガラス張りになってるんですよ。それも上の部分だけ覗けるようになってるみたいな扉なんですけど、そこにすっごい白塗りのおばさんの顔があって、怖いでしょ？で、全然ホラー映画じゃないのよ。それも最初から怖がらせるんじゃなくて、その30分ぐらいは何にもないんですよ。で、子供もその顔を見てビクってなるんですよ。で、それ、亡くなったお母さんらしいんですけど、どうも。その後も、その映画にほぼ何にも影響しなくて、ほんとそのシーンだけなの。怖くない？ゾッとしましたね。だから、ホラー映画って構えてみるより、普通の映画に、しかも30分ぐらい経ってから急にホラー表現がある方が全然怖い。あと意味わかんないし。
ちょっと、あれですね。この話だけ聞いて分かる人がいるかもしれないですね。それ
いるかもしれないですね。
ね。
で、その映画はそういうふうに、脈絡なく、いろんな人のエピソードが、映画と全く関係ないけど入ってくる映画なんですよ。で、俺そういう映画すごい好きで、でも、映画にとって無駄じゃないですか。あ、これ別に本当にこのノープランなんだけど、今、これ話し始めてよかったなと思ったことが一個あって。先日、陪審員2番を取り上げたでしょ？もう、とっくに配信されてますけども、クリント・イーストウッド監督の2024年のユーネクストスフリーになった映画ですけど、ユーネクストスルーか。なった映画の話をしていて、で、その時に、ロンペさんが、他の方のポッドキャストで話していたっていうふうに確かおっしゃってたと思うんですけど、その方たちが、無駄がないっていう、クリント・イーストウッドの映画を褒める時の、割と上等文句というか、無駄がない映画でしたねって言ってたって。で、その方の発言の意図した意味は非常によくわかるんですよね。けど、まあ意地悪な意見として、僕は映画の無駄がすごく嫌いじゃない人間で もちろん無駄だらけだったらそれは映画として成立しないけど、映画の面白いところって結構無駄な部分じゃないかなと思ってる節があるんですよね。 そもそも芸術なんて、まあ無駄じゃないですか。別になくても死にはしない。けど、なぜ存在するかっていうと、無駄じゃないもの、つまりご飯を食べたり、夜寝たり、まあ、エッチしたりとか、人と関わったり仕事したりとかっていうのは、生きてくうちに必要なことで、本来芸術ってなくても人生を生まれてから死ぬまで過ごすことはできるわけだけど、やっぱり芸術を人間は生んできて、多分そういう無駄がみんな好きなんだろうなと思うし、無駄が欲しいんでしょうねっていうのがあって、岩城明さん、仁さんかな、の「寄生獣」っていう漫画がありますけど、あれの中で、ミギーっていうキャラクターが言ってる、人間は余裕がある生き物で、それが素晴らしいじゃないかって言うんですよね。無駄なことやってられるじゃんっていう。それってすごい文化だよねっていうふうなことを言ってるとこがあって、僕はそれこそまさに芸術だと思ってて、芸術って無駄の極みだなと思うし、無駄こそおもろいと思ってるんで、そういうわけわかんないシーンが入って、だからシュールなものとか、幻想がたくさん入ってる映画とかがすごく好きで、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリという監督の「バルド」って映画ありましたけど、
は
あれ僕大好きな映画で、あの年2023年かな、多分僕ランキングとかの発表してないんですけど、確か1位だと思うんですよね。自分の中ではランキングつけてて、別に人に言わないだけなんですけど、1位だったと思うんですよね。僕、ああいうのすごい好きで。
まあそうっすね。
なんかどっかに連れてかれるんじゃないかっていう気分になる。非日常を描いたような作品がすごく好きで。ダーレン・アロノフスキー監督のマザーっていう映画あるじゃないですか。ハビエル・バルデムと、なんとかローレンス。ジェニファー・
ジ
ロー
ェノ
レン
ファロ
ス
ーです。
の映画ですけど、すごいシュールな映画ですよね、あれ。でもあれって本当にああいうことが起きてる家を描いてるんじゃなくて、監督が何かを描こうとして、ああいう表現になってるっていうのを思わずに、あの映画のストーリーだけ見たら全然わけわかんない。こんなこと起きるはずないじゃんって言って終わる映画ですけど、あれこそ表現だなと僕は思ってるし、それこそ、やっぱりですね、さっきの僕が話した白塗りのおばさんの顔が急に出てくる映画と、もう一個別の同じ監督の作品、今度取り上げられるであろう作品の監督の別の作品なんだけど、が、その食事をしてるシーンで、もうちょっとでご飯が食べれそうなところで、まあ、望まれないお客さんたちがドヤドヤ入ってくるっていうシーンが何回も繰り返される映画なんですね。なかなか食事にありつけないっていう映画なんですけど、まあ、これ聞いたらもう絶対ピンとくる人いっぱいいるんですけど、そういうなんかに邪魔されたりとか人生でいっぱいあるし、それが不遠慮に家の中に入ってくるってすごく嫌な気持ちになるじゃないですか。それって多分スペイン人だろうがフランス人だろうが、60年代の人だろうが、2020年代の人だろうが、変わらない気持ちだと思ってて、そういう時代とか国とか超えてつながるのが芸術だと思うんですよね。だから、ああ、これすげえ嫌なのわかるよなっていうのは、すごくその芸術って高尚なものとか、レベルの高いものとか、ハイソサイティの人が見るもんだとかっていう意識は、僕はあまりなくて、むしろ庶民にこそ伝わるものだと思ってるんで、めっちゃおもろかったですね、その映画も。押村区は Digging You Next で取り上げなかったことという。
まあね、全部は言いませんからね。
ね。なんかね、ガタカって映画あるじゃないですか。アンドリュー・ニコル監督かな？ユア・サーマンと、ケビン？違う違う。あの人なんだっけ？俺いつもケビン・ベーコンと間違っちゃうんだよな。
イーサンホーク。
イーサン・ホークとユアン・マクレガーの3人の映画ですけど、
柔道ローじゃない
ジュードローだ。そうそう
ですか。
そう。あれって、まあ、天才の話というか、遺伝子操作でみんな天才になっちゃってるっていう世界の話なんですけど、その中で遺伝子操作されてない、まあ、雑草みたいな男が、イーサン・ホークで それがすっげえ頑張るって話で、
ごまかしてね。
ものすごく、無機質な未来を描いてて、だから、その建築とかも、あれはコルビジェじゃなくて、楽水荘の人なんですけど、あ、出ないや。だからすごくね、当時のモダン、つまり人間の、猥雑な部分が一切排された世界っていうので未来を表現してるんだけど、その中で、その雑草根性の男が努力で頑張るって映画で、すごく人間臭い映画じゃないですか。その対比というか、庶民が頑張る映画みたいな。だからあれもある種ブルジョワと庶民の対決みたいな話で、題材こそ SF だし、遺伝子操作とか出てくるんだけど、結局根性が勝つっていうような、映画を、めっちゃスポコンの映画じゃないですか。そこが僕はすごく好きで、映画っておもろいなって思っちゃった。結構、あれ当時、僕二十歳ぐらい映画、それこそ恵比寿シネマで見たんだけど、ガーデンシネマか、あそこは。恵比寿ガーデンシネマで見て、すごく感激したんですよね。なんかそれをすごく思い出して。
僕も、どこで見たかな。まだ学生時代だな。
シネマライズ全盛期だよね、あの頃はね。ブエノスアイレスとかやってた頃じゃないか
でも、98年5月だ
な。
から、社会人ギリギリなってんのか。
98年にもう社会人？僕、高校卒業して東京出てきて、少ししたぐらいだな。98年に出てきてる。97年かな。恵比寿の駅前がまだ工事しててね。今みたいにアトレがまだできてない頃だと思う。
そうか、これじゃあ僕、なんだろうな、劇場で見てないのかな。
本当。
多分すごく忙しかった頃だから、
映画どころじゃなかった
そう
頃。
なんですよ、就職したあたりの、なのかもしんないな。
なんか同じ頃にヴィンチェンゾ・ナタリ監督のキューブがあったのすごくよく覚えてて。
キューブはもう、多分もう見てますね。
あれ、シネマライズかな？
いや、シネビバン六本木だと。
あ、俺、六本木とか行かなかったかな。当時の彼女と見に行って、彼女が震え上がってて、キューブ見たとき。ホラーじゃないけど、人間、人怖系じゃないですか、あれ結構。そっちの方が怖いっつって。まあ、その彼女も今、新潟に帰りましたけどね。
僕ね、会社の同期の男友達ですと見に行って、いまだにその二人、同じ部署で働いてますけどね、なんかね。
すごいね、長い付き合いだね。
懐かしいな。
そっか。これ僕、時間計るの忘れてた。どんぐらい話してるかわかんないや。
今15分ぐらいです
あ、そうっすか。
ね。
ロンペさんに任せよう。この間の、このまま懐かしい単管系の話しててもいいんだけど、この間のディギンアマプラのノーマッズ回を聞いて、この雑談の流れを切ってでもここで話したいことがあるんだけど、ロンペさんの最近の所業についてやっぱり物申さないといけないなと思ってて。
選ぶ作品選びですか？
誰もね、やっぱロンペさんにはね、やっぱ物申しにくい雰囲気が出てきてるから、やっぱここで僕がやっぱ言っとかないとダメだなと思ってて、まあ作品を選んだ理由に、もう話したいことの8割があって、その当該映画の感想がもう添え物、パセリ扱い。でもさ、選ばれた方は、まさかパセリとは思わずですね、ステーキだと信じて、真面目に見てですね、感想を考えて、話してるわけですよ。しかもそっちが先に話して、その後で、ロンペさんの、 話した理由、選んだ理由の話が来るから、パートナーがアホみたいに見えるっていう。
でも、あれなんですよ、その、僕も未来で選んでるから、
そうね。
そうなんですよ。どういう、なんだろうな、語り色がどんぐらいあるかっていうのは分からずに選んでるから、しょうがないっちゃしょうがないですけ
まあね。
どね。
まあ、選ぶ理由はほら自由だからね。でもほら、僕の、あ、そう、これまだ配信されないだろうな。2月の、1作目、ロンペイさんが選んだ作品の話したとき、矢田部さんというね、映画の偉い人がいまして
映
そ
画
の
大好
方
き
も、
ね。
ポッドキャストされてるんですけど、まあそこに絡んだ話をしてたんで、まあそれ僕ももちろん聞きまして、あ、こういうふうにお話しされてたんだなとか思ったんで、まあなんですか、僕らのディギンユネクストを聞いて、そこで話を聞いて、いろんなところに、興味がいけばね、それはもちろん、こちらとしても嬉しい限りなんですけど、まあ、もうちょっとね、愛情を持って、選んだ映画の話をされてほしいなとは思いましたけどね。おもろいんですけどね、選んだ理由がすげえ長い時。もう笑っちゃうけどね、ちょっと。
いや、でも、あれじゃないですか？ニューネクストのクレヨンしんちゃんの選び方は良かったんじゃ
そう、だからね、それを俺は言いたくて、だからもう、ラロッカしてるぞと。
ない？ ニューネクストじゃネットフリック
ネッ
ス
トリックス
か。
ね、そう、失礼な。クレヨンしんちゃんの選び方は本当にもう論外。けど、でも、ラロッカさんの場合、クレヨンしんちゃんの話も、まあ、本当に映画が面白かったのもあったんでしょう。感想は良かったし、ラロッカさんなりに、しんちゃん、あんまり多分知らないんだろうけど、いろいろと調べたりとかされてたみたいだったから、ちゃんとその愛を感じたんで、いいんですけどね。
なのかさん、ちょっと言うことが足りないなと思うと、なんか調べてランキングしがちっていう
肉
か
付け、ランキングしがちね、それはあるかもしれない。まあほら、もちろん僕らも素人だし、聞いてる人たちももちろんね、普通の、暇つぶしとして、聞かれてる方がほとんどだと思うんで、全然そんな何？どっか本に書こうとか、どっかに発表しようとか思ってこっちも話してないから、雑談レベルで全く構わんと思います。それはもう正直本当にそう思うんだけど、やっぱさ、人の時間をね、20分、30分と取る以上は、なんか興味深い話とか、なんか他につながる話とかをしたいなと思ってるですよ。これは別に、ロベさんに、真面目にやれっつってるわけじゃなくて、僕は、個人はそう思ってる。やってる。やらしてもらってる。
でも、やっぱね、この、なんだろうな、主にディギンシリーズで僕、喋ってんじゃないですか。で、僕は、自分の話す時間に対して、多分、かなり情報量詰め込んでるつもりなんですね。で、それがすごいトレーニングになってるんだなっていうのが、わかるっていうか、今年に入って、僕が親しくさせていただいた、入江優監督が、映画の、なんだろうな、集まって感想を一作言うみたいなイベントを始めたんですよ。で、まあ1月2月で出て、で、今週かな？トニー・スコットのマイボディーガードの感想を話す会に僕参加したんですけど、やっぱね、なんか5分、多分10分も話してないな。多分5分以上だと思いますけど、の中に僕多分ね、相当な情報量を詰め込んだと思うんですよね。やっぱね、聞いてる人が、やっぱ、すごい情報量ですねっていうことを言う。だから、なんでしょうね。そのトレーニングはものすごくできてますね。短い時間でその詰め込めるっていうのが
確かにね。情報のパッキング
ね。
技術というか。
そうです。僕、多分、空で何でも感想を言うというよりは、ある程度メモって、それを順番に話すので、 話すこと多分あんまり僕重複しないと思うんですよ
ああ、なる
ね。
ほどね。
だから、なんだろうな、人の感想とか聞いてても、なんでしょう、ものすごく僕の感想を多分短く思われると思うんですよね。同じ内容量でも多分話してる時間ものすごく短いなって感じ
そうね。
が。自分でもしますね。
結構普通に人と会話するときって、もちろんメモとか元にしてないフリーランスで話するじゃないですか。そうすると人間の話ってやっぱり重複しがちなんだろうね。きっとループしたりとか。結局言いたいことが一つあって、それのいろいろ修飾じゃない、その言葉にいろいろなものを足そうとするのが会話だと思うんで、結局言いたいこと一つなんで、そこがループするってことは全然あり得るですよね、きっとね。
そうですね。
僕の多分、今回の2月の後半に撮った、僕が選んだ作品も、かなり同じこと何回も言ってる気がします。今回全然メモはもちろんあるけど、こういうふうに話そうっていう流れとかを全く考える時間がなかったから、すげえ何回も、今も同じこと言ったでしょ、ほら。ね。こういうもんですよね、普通会話ってね。だからそれをいかに無駄なく言うかっていうと、すごく短く済むってことだね、きっとね。
そうですね。
無駄もなく、はいを切っていくとそうなるってことだね。
無理やり麻雀の
え、麻雀するんすか？俺、
いや、しないですけどね。
すでに麻雀する人を探してる男。
あ、
麻雀したいな。
ペース君とかやりますけどね。
あ、そうだ、言ってた。ただ、みんなで集まって麻雀するっていうのはかなり現実的じゃないですけどね。麻雀もゲ、あ、麻雀はゲームか。いや、映画の話じゃないですね。そうか。
そうか。でもね、この間、それこそね、さっき矢田部さんの話出ましたけど、矢田部さんのトークイベント行ったんですよ。あれ、めちゃくちゃ良かったですよ。
矢田部さんって物腰が柔らかくて、他の映画のお話しされる方とやっぱりちょっと違いますもんね。
そうですね、
すごく
確か
丁
に。
寧にお話しされるし、落ち着いてるし、まあ、ああいう人前に出る仕事してられてるからだと思うんですけど、まず論点がはっきりわかるので、まあ、あわあわしてる時もあるけど、それもまたちょっとこう、可愛いというか、すごく聞きやすいなと思って、何 K さんでしたっけ？年
中井
末
圭
に。
さ
中井圭さんとやられてる年末のね、ポッドキャスト、YouTube もすごく楽しいですし。
でもね、そのイベント中井圭さんも参加されてたんですけど、まあ、なんだろうな、これの前に収録したその感想会で石山さんが、映画以外のことに興味を持って、それが映画見た時にハッとなるみたいな話してたじゃないですか。中井さんもね、まさに同じような話をしてて、今、中井圭さんがやってるポッドキャストって、映画とは全く関係ない、いろんな文化の、やつをやってるんですよ。それってやっぱね、すごく意識的にやってるらしくて、やっぱ、いかに映画以外を見るか、
そうだ
っ
ね。
て
そ
こ
りゃそう
とを
だよ
言われ
ね。
ていて、そりゃそうかっていう感じもちょっと僕はしたってい
ろんな映画があるし、映画
ね。
に描かれることも多岐にわたってるから、当然っちゃ当然のことですよね。
いや、そうなんですけどね。だから僕は、なんだろう、今結構時間を映画にかなり全振りしてるような感じだから、逆に映画見たことが、他で、
そういうことか。
これ映画で見た、あれだっていう
なるほど
学び
ね。
を他で発揮すること、もう仕事とかでも全然ありますよって感じですね、なんかね。映画でこれ見といてよかったっていうね。なんかね、山さんとかよく言う、映画は人生の予行演習みたいなこと言いますけど、僕は本気でそう思ってますから
まあ
ね。
まあまあね。恋愛映画とかなんてまさにそうだなと思ってて。こんなことを女性に言っちゃいけないんだなみたいなこととか、映画から学ぶっていうのはよくあるんじゃないですかね。
ね、失敗例とかね、いっぱい見せてもらえる。
そうね。確かに。
ちょっとね、いくら時間があっても考えっすね、映画見るのはね。
そりゃそうだ。僕なんてね、まあ仕事も忙しかったですけど、実は2月の終わり、 あるゲームが発売されて、それがね、いや全然やる気なかったんだけど、YouTube とか見てたらちょっと面白そうだなと思い始めてから、もう虜のように取り憑かれてまして、で、それがプレステ5っていうね、ハードと、まあ、あと PC と、Xbox で出るんですけど、僕は PS4 までしか持ってなくて、5持ってないんですよ。だからできないんですね。で、5買うかってなると、7
う
万5
わ、
千円ぐらいするんです。
は
で、数年前、プレステ5が出た時は4万円台だったの。4万いく
え、
らだったんですよ。だから、あ
ほうほうほう、
れ3万いくらかな。だからとにかく倍ぐらいになってて、で、普通、発売されたものって後から値下げしてって、まあ、だんだん売っていくっていうのは普通だと思うんだけど、値上げするってなかなかないでしょ。しかも、1000円、2000円じゃなくて倍ですよ。そんなバカな話があるかって思って、まあ、これ部品というか、の高騰なんですけど、だから仕方ないと思うんだけど、まあちょっと買うタイミングとして最悪だなと思ってて、
な
で、どうするかっていうと、僕は仕事柄ですね、映画の小道具とかをレンタルしたり、リースしたりとかするんですけど、はたと、待てよと、なんでプレステ5はレンタルがないんだと思って、レンタルあんじゃねえかと思って探したら、やっぱあるんすね、レンタルっていうお仕事されてる方が、レンタル業。お試しでやる人とか、まあ、もちろん小道具として出すとか、あとはなんかまあ、僕みたいに、多分、まあそのモンハンなんですけど、多分4ヶ月もすれば飽きるだろうなと思ってて、その4ヶ月だけやろうかなと思って、レンタル申し込んで、で、PS5 は昨日届きまして、で、あとは明後日モンハンが出るのを待つだけなんですよ。映画なんか見れません。
いやー、ゲームはそうでしょうね。
で、しかも、映画はね、さっきから言ってるみたいに、ちょっと、自分の成長というか、自分の勉強という意味合いもゼロではないと思うんだけど、見た後ってちょっと成長した気分になるというか、でもこれ怒られるかもしれないけど、ゲームってそういう感覚全然なくて、6時間ぐらいやったら、ただ単に6時間、無駄にしたみたいな。ドブに捨てたみたいな気分になるんで。だからちょっとこう、ね、それが恐ろしいなと思いながらも、まあやりたいことをやるっていうことでお金を払う価値がね、ある。だって、現にやりたくて僕そういう行動を起こしてるわけですから、それを否定はしないんだけど、まあちょっと怖いんですよね。
いや、僕が、社会人になってから、かたくなにゲームをやってないのは、結構そういう部分が大きいんですよ
でもさ、モンハンが前にやって面白かったっていうベー
ね。
スがあるから今回もやりたいと思うけど、もう頑なにやってないかったら面白いっていう感覚がまずないから。
そうですね。今の現行のゲームの面白さは僕は、分かってないと言われればそれ
でし
まで
ょ？
なんですけど、でも僕は、学生時代に結構ゲームは、ものすごく集中して時間を使ってやった、小説もそうなんですけど、そこでかなり時間を使ったって感覚があって、社会人になってからはもう映画に時間を使うって決め打ちして僕は使ってる感じなんで、もうね、
じゃあゲームやりたいなって思う感覚は今あるんですか？
え、ありますよ。
あるんだ。
無限に時間があれば、小説も読むし、ゲーム
ゲー
も
ム
やり
もやった
いん
ち
です
ゃ
け
う。
ど、それを
まあ
僕
封じ
は
てるわけね。
封じてるだけなんですよ。
ちなみにそのやりたいゲームとかなんか見当ついてるのあるんですか？
ゲー
も
ムです
う情
か？
報もないからわかんない。
わかんないですね、多分。だからもう今のゲームで何が僕の好みなのかがわか
まあ
らない。
ね。だからそう、わからないのが幸せよ。わかっちゃったらやっちゃうものっていう。
だってもともと僕ゲームものすごく多分人より好きなぐらいだったから、ハ
へ
マるのは目に見えてるので、もうやらないって決めてますね。
その頃何やってたんですか？
あの頃はやっぱ、
高校生ぐらいってこと？
RPG とかが、主流だったから、なんだろうな。最後の方は、でも、スクエアとかのゲームとか、アトラスのゲームとか、
女神転生とか？
そうですね。
そ
あ
のの ころだ
頃
と。
やってましたね。
面白いよね。そうですか。
まあ、あとね、インターネットがなかったっていうのが良かったですね。その頃。
当時はね。
情報をね、そこ、どっから得ずに遊んでたっていうのが、まあ僕は楽しかったんじゃないかなとは思ってますね。最後で、 最後の方でインターネットが出だした時に、なんて便利なものが出てきちゃったんだっ
う
て、ちょっと
ん。
思ったぐらいですからね。
なるほどね。そうね。だからね、YouTube である程度、そのプレイ動画とか見てると、自分がやった感覚がちょっとあって、もう満足しちゃうっていうパターンはあるんですよね。でも今回の場合は、それを見て、あ、やりてえって思っちゃったっていう方に行っちゃったんだよね。だからね、僕も、ロンペさんほど映画を見てるわけではもちろんないけれども、時間はやっぱりちょっとね、有限で、まあそれは全員そうなんですけど、本当やりたくない、やりたくないよ、モンハンなんてっていう気持ちと、いや、やりたいでしょっていう気持ちの、このせめぎ合いに引き裂かれてるんですよ
い
ね。
や、だって、ねえ、プレイ時間が出るじゃないです
出
か。
んのよね。よっし
残
ゃ、
酷
いい
で
の
す
に。
よね。
あれ残酷。
ねえ。
だって僕
僕
ね、
すぐ映画の時間に換算しちゃうもん。
わかる。だって僕、ディビジョン2っていうゲームね、多分人生で一番長くやってる、もう6年やってるんですけど、もうその出てくる数字が、もう時間じゃなくて、日で出んのね。60日やってんの。
何百本ですね、映画ね。
そう。だから僕、寿命、例えばね、89歳の300日で死ぬって、まあ、死んだ後わかるわけじゃないですか。この人の寿命はこんだけだった。だからそのうちの80日のうち60日ゲームしてるってことでしょ、これ。丸々。だからその間死んでるってことじゃん。これやばいでしょ、これ。何もしてないんだよ、だってその間。
いやー、恐ろしいっすね、ゲームはね。
60年しか失ってんだ、俺人生から。
いやー、なんか、なんだろうな。ハイパーみたいな話はしたくないですけど、僕はちょっと、今の人生には割に合わないとは思ってますよ、なん
まあ
かね。
ね。タイパってタイム、効率のことでしょ？
あ、そうです、そうです。
なんだっけ、タイパって。タイムパラドックスじゃなくて。ああ、タイムパラドックス。タイムパラドックスものの映画の話今度しましょうか。雑。ああ、僕ね、大好きなんだよね。タイムパラドックスって。もういいですか、今日は。
そうですね。まあ、時間は過ぎてるんで大丈夫ですね。
よし、終わりましょう。
こんな感じのね、ノープラン雑談もね、またやっていこうと思いますんで、他の会の雑談の人もぜひぜひね、なんか、いらっしゃい。
この絵聞いたら、まあ、誰でもできんな、この雑談って思ったら、ぜひ、連絡をください。
ちょっとね、映画絡めば大丈夫なんで。
そうですね。
というわけで、石山さんと雑談の、なんだっけ、多分、12。
12ですね。前回ね、10だと思ってたら11だった。
そうですね。
そうですね。
12回だと思いま
は
す
い。
んで、また、ユーネクストともともよろしくお願いします。
です、です。
というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。